ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストを招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。ナビゲーターの久保智子です。そしてコメンテーターは京都 NPO センターの近藤さんです。
あ、こんにちは、近藤忠宏です。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。私今日実は近藤さんお会いするのお初なんですけれども。
初めてです。
はい、
初めまして。
初めまして。ええ声してますね。なんかしっくりくるわというのが最初の印象やったんですけれども。
ありがとうございます、
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
どうぞよろしく。
まあ今日からね、10月1日ということで、ちょっとねまた新しい趣向もございます。これからの30分間どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。はい、先ほどですね、冒頭で申し上げました通り、今日まず最初には NPO センターからのご案内がございます。近藤さん、お願いいたします。
はい、承知しました。京都ではさまざまな NPO が京都の街をもっと楽しく、そして安心して暮らせる街にするための活動に取り組んでいます。市民がご縁のもと一堂に集う会という意味でネーミングされた支援堂は、これまで4年4回にわたり NPO や市民活動団体がその活動を広く市民の方々にアピールする場として開催されてきました。またそれは同時に市民にとっては普段接点が少なかった NPO や市民団体の生の声を聞くことで、その意義を知り、寄付という形で自身も参加する機会でもありました。今年の支援度2017は12月17日の日曜日、河原町五条にあります人町交流館京都で開催されますが、今回はこれまでの活動を継続しながらもさらにもう一歩進んで、1日限りのイベントではなく、さまざまな団体のイベントを12月17日のイベント本番までの2ヶ月程度の期間の中で連続的に開催し、市民の方々に実際の活動に体験参加していただくことが計画されています。京都ハッピー NPO ではこれからしばらくの間、支援度2017に参加される団体の皆さんをスタジオにお招きして、現在の活動や今後の抱負などをお聞きしていきたいと思います。
はい、ということでですね、12月17日に行われます支援堂、こちらの方にお越しになる団体さんにこれからお会いできるわけでございますね。
はい、
はい、記念すべき第1回目のゲスト、本日のゲストでございます、 NPO 法人セカンドハーベスト京都の理事長澤田正明さんにお越しいただいています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
澤
田です。よろしくお願いします。
澤田さん、早速なんですけれども、記念すべき第1回目でございます。
1回とは聞いてませんでした。知らなかったです。
となんとなくこう葉っぱをかけてみたりなんかしてますけれどもね。はい、よろしくお願いいたします。ではでは早速なんですけれども、こちらのセカンドハーベスト京都さん、どういった活動されている団体なんでしょうか。
はい、私たちはフードバンク団体なんですけど、フードバンク団体に至るまでにその背景というのをまず、
はい、
お話しさせていただければなと思います。食品ロスというのがあるんですね。はい、京都市で言えば生活の生ごみの中の約4割が、
はい、
手つかずの食品だというふうに言われてまして、
手つかずというのは全く
そうです、開封されてないと。
4割もあるんですか。
そうですね、4割もあるというふうに言われてます。はい、でそういったものがある一方、また企業さんとかなんかでもですね、
はい、
食品製造とか食品を売ってられるところに関しては、例えば、パッケージの、
うん、
印字ミスであるとか、あと箱がちょっと破れたとかですね、
はい、
また箱がへこんだとか、また販売賞味期限までは時間があるんだけども販売期限が終了したとか、
うん、
いうさまざまな理由でもう市場からもともと市場には出ない食品であったり、
はい、
また市場からまた戻ってきたりというような食品がありますね。
うん、
そういったものが、フードロスというふうに呼んでるんですけども、そういったものを、はい、集めております。でまたそういったたくさん日本全国で言えばそういった食品ロスの中で企業さんでやっぱり320万トンほど あると言われてまして、うん、でまた、家庭の方からは300万トンぐらい出てるんですね。で家庭の方は先ほど言いましたように手つかずの夏があとの300万トンぐらいあるというふうに思ってもらったらええと思うんですけども、はい、まあ、そういったものとかですね、あの本来安全に食べられてた食べられるはずだった食品、うんうん、そういったものがたくさん捨てられているという現状がまずある、はい、でまたあのそういった状況がある、にもかかわらずまたそういったものってほとんど日本の場合あの輸入してるんですよね。わざわざ輸入してながらそんな風に捨ててるというところがあるんですけども、うん、はい、まあ日本ではその今現在6人に1人が相対的貧困の中にあるというふうに言われています。
相対的貧困ですか、
はい、あのいわゆるそのあの絶対的貧困と相対的貧困という考え方がありまして、はい、あの絶対的貧困というのは例えばアフリカであるとか そこで栄養失調な写真とか見たことあると思うんですけど、はい、ああいった方々のことを、まあ、今日食べるものもないというような状況のことを絶対的貧困というふうに呼んでます。でそれに比べて相対的貧困というのはあのその国で、まあ当たり前とされている生活ができない状態のことを言います。まあ、あのバクッと言うとその所得の日本国民の所得の一番多いところの半分以下で生活されている方々という形で捉えられます、うん、あのカロリーは足りてるんだけど栄養足りてないみたいなあの、うんうんうん、バランスが悪い食事になってたり、あの例えば食費をあの削らないと生活できないという状況であったりですね、そういった、はい、あの方々が一方でいるわけですね。ですからその、まあ、片っぽで もったいないことをして片っぽで困っている人がいると、でこれをあの結ぶつける活動というのがあのフードバンク活動なんですね。だからそういった食品あの、まあ、安全に食べられるにかかわらずその捨てられている食品をあのいただきまして、それを無償であの生活困窮者支援団体であるとか、はい、福祉施設そういったところを通して、必要とされる方々にお届けしているということがあのフードバンク活動なんですね。
なるほど。なんかもう全然こう分からないところでじゃないですけれども、そういった現状がある中で、それぞれをつなぐ役割をなさっているということでよろしいでしょうかね。はい、まあ、あの具体的にそのいろんなところにあの送っていらっしゃるということなんですけれども、どういった状況といいますか、どういったものが集まったりするんですか。
まあ、今のところですから、はい、まあ、企業さんとかであればその、まあ、例えばチョコレートであったりお菓子であったり、うん、まあ、味噌汁であったり、また米であったりとかですね、はい、まあ、シリアル食品であったりとか缶詰であったりとか、うん、いろいろいただくことはありますね。でまあ、そういった企業さんからいただく分と個人からいただく分というのがありまして、
はい、
個人からはその随時いつでも受付してるんですけども、
はい、
その受付している中に例えば缶詰とかレトルト食品とかお米であるとか、うん、そういったものを送っていただいてます。でその送っていただくという方法以外にですね、あともう一つフードドライブという方法がありまして、
フードドライブですか、
はい、はい、まあ、英語なんでね、ちょっと食品を動かすってことじゃなくて、まあ、ドライブはそのキャンペーンとか運動という意味らしくてですね、
はい、
まあ、食品を集めるキャンペーンという形で思っていただければいいかなと思うんですね、
はい、
でこれは団体さんとか学校とかですね、企業さんとかそういった単位で食品を集めたり、はい、家庭の食品を持ってきてもらう箱回収箱を作ってですね、そこに持ってきてもらって寄付してもらうというような活動なんですね。
はい、なんかこうちょっと手元に、まあ、一般家庭でね廃棄するのは惜しいという食材があったからそこにお届けしたいと思ってもなんか送るってなるとちょっと大変かもとかって思っちゃった時には、そういったふうに身近なところに回収してくれるところがあるっていうことなんですね。
そうですね、今回ちょっと、10月からですね、はい、まあ、京都生協さんご協力で実験的にお店の方で、はい、回収箱を設けていただいて家庭から出たもの食品 の寄付を入れていただく箱を月に1回置いて設置していただくようになってまして、うん、
はい、
うまくいけば全店舗に展開していただけるような お話もいただいておりまして、はい、10月から始めます。
あ、もう本当は今始まりましたようなところでございますね。まあ、生協さんだったらねすごく我々も身近ですからね、ちょっと足を運びやすいというところもありますよね。
まあ、そういったお店であるとか、ね、この9月の30日は京都パープルサンガさんのご協力で、はい、ジェフユナイテッド千葉さんとの試合がある時で、そこで特設ブースを申し付けさせていただいて、
はい、
サポーターの皆さんとかに、ね、食品を持ってきていただくというイベント、フードドライブのイベントをブースを用意しているので、お近くの方とかぜひお持ちいただければなというふうに思うんですけども。
なるほど、またそういったところまでも活動が広がっているということなんですね。
そうですね、はい、
あの集まる食材の話を今いろいろお米とかレトルトとかっていうことでお伺いしたんですけれども、はい、やっぱり生物とかそういったものはやっぱり危険というか、
そうですね、あの基本的には個人の方からあの、うん、直接生物あの生鮮食品を預かいただくってことはないんです、
ね、お野菜とかね、はい、そういったもの
そういったものは企業さんからとかの農家さんからいただくことはあるんですけどもね、
そっか
あのやっぱりいただいてすぐにあの配送しないといけません。いわゆるタッチアンドゴーでものが出てかない感じなので、
そうですよね、
そのいつでも受け入れられるところでないとあかんわけですね。もしくはその、はい、その日に開催している例えば子ども食堂であるとかでないと使えないもんですから、うんうん、あのその辺の情報のマッチングも大変難しいもんですから、はい、あの事前に情報をいただいてそれに合わせてあの使いたいところを探すと、うん、それをやっておいてから物が動くという形になりますね。
なるほど。じゃあ例えばあのお家で農家さんでお野菜を作っていらっしゃるところでも、はい、あのご相談させていただければ参加することは可能ということ、
今現在いただいてますし、
あ、本当ですか。
あのちょっとたくさん、まあ、納品する料理もたくさんもちろんちょっとねあの作りますんで、その誤った分とかですね、
う
ん
う
ん、
そうですよね。
あとちょっとキュウリやったら思いっきり曲がってるやつとかですね。
あ、
けど、まあ、全然中身食べるのに問題ありませんし、ね、
キュウリはキュウリですから、
そうですね、
は
い、あの人参とかもちょっと日々いってるんですけども、まあ、これ出せないらしいって、
うんうん、
そういったものをいただいたりもしますし、そうですね、全くも普通に売るやつとかもいただくこともありますし、
本当ですか、はいはい。まあ、そういったものをいろんなところに送ってらっしゃって、いやでもすごい活動です。私全然もう現状とか知らなかったです。近藤さんいかがでした？
いや私もよくあのテレビなどの報道でそう食品が、ね、廃棄されてるとか、
はい、
それこそ気をつけしてるキュウリじゃないこう曲がったキュウリなんかがね、うんうんうん、商品価値がないとかっていうふうに言われてるっていう、食べたら同じじゃないのと思ってたんですけど、う
ん、だってご近所さんからいただくこととか全然ありますよ。
そうですよね、
うん、美味しいですよ、
そういったものがね本当こういう形でこう有効活用されたら素晴らしいですね。
うん、本当です。あのこういった取り組みっていうのはあの団体さんの名前がねセカンドハーベスト京都さんということで、まあ、京都を中心にされてると思うんですけれども、はい、実際にどれだけの活といいますか、もうたくさんあるんですよね、そういったあのフードバンクを一緒にやっててくださっている方っていうんでしょうか、お出しされる方、そして受ける側方、結構な数いらっしゃる。
あの、まあ、企業さんで言えば今だったら9社ぐらいの企業さんからご提供いただいたり、去年の実績ですけども、あとまだ団体さん3団5団体ほどありますかね、
うん、
あと、まあ、個人が30数人からいただきましたですね、
うん、
で、まあ、あの逆に出す方なんですけども、今50団体施設ぐらいに出してまして、
はい、
まあ、あの大体内訳はあの、まあ、福祉施設の中でも母子生活支援施設、
うん、
まあ、いわゆるその DV から逃げてきたお母さんとお子さんがいらっしゃるとかですね、
はい、
そういったとことか、まあ、そう自立援助ホームっていう児童養護施設を、うんうん、15歳もしくは18歳出ていかなあかんなんですけども、
はい、
その出た後の自立を援助するところなんですけども、そういったところであるとか、まあ、あと児童養護施設なんかにも定期ではありませんけどスポットで持っていったりですね、
はい、
あと、まあ、最近多い子ども食堂であるとかですね、
はい、
あと、まあ、行政にあるんですけども緊急支援、うんうん、緊急支援で要請があって、はい、食品をお届けする場合もあります。
なるほど、結構幅広い先にあるんですよね、はい、でこちらのセカンドハーベスト京都さんの活動なんですが、まだまだ幅広くございます。今ね少しお話にいただきましたね、もう一つの大きな活動が子ども食堂の話ですね。こちらはですねまた後半で、詳しくお話をお伺いしたいと思います。でここで一旦ミュージックブレイクです。音楽をお聴きください。本日のゲストは NPO 法人セカンドハーベスト京都より理事長の澤田正明さんにお越しいただいています。後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい。まあ、前半ではねフードバンク活動とそしてまあ今の現状ですね、世の中の現状ということでお話をお伺いしたんですが、大きな活動のもう一つであります子ども食堂ですね、こちらの話をお伺いしたいと思います。
はい、あの子ども食堂はまあ2015年ぐらいあたりからですね、
はい、
東京の方でだんだん広がってきて、あの 今や全国で、多分600団体以上が活動してると思うんですけども、
はい、
まあ、京都でも私がカウントしてるぐらいで、まあ、50団体を超えるぐらいある状態でしてね、
はい、
結構あの広がってきております。あの、まあ、あの従来その、まあ、子ども食堂を知ったきっかけっていうのは多くの方があの、はい、メディアだと思うんですね。そのメディアでどういうふうに報道されてたかといいますと、あの子どもの貧困がまずあの報道されて、
はい、
でその対策みたいなあの処方箋みたいな形で子ども食堂が紹介されることが 少なからずありましてですね、それによりまして子ども食堂っていうのは、つまり本当に子ども貧しい子が行くんでしょみたいなイメージが完全についてしまってですね、かなり現場では今苦戦されてるんですけども、実はその子どもの貧困ということだけではなくって、実は本当に地域の方の新たに縁を創生する、縁を結びつけるというような、はい、活動でありましてですね、ご存知のようにその今現在の多く の 自治会 で、 です、ね、その自治会の加入率がすごく低い、特に、お子さん の子育て世代であるとか現役世代の加入率が低くなってるんですね、けども、そう自治会の活動やその参加するは分からんけども、その、子ども食堂、そういう食堂で行くんだったら構わへんかなっていう方が結構いらっしゃってですね、そういった方がお子さん連れて来ていただいているというような状況もありますし、最近ではその、やっぱり独居の老人の方、高齢者の方が結構多いものですから、そういった方に来て門戸を開いている子ども食堂というのも本当に多くてですね、もう誰が来てもいいよという形で運営されているところがほとんどなんですね。ですから一般に思われている子どもの貧困で対策でその本当に貧しい子が来てるとこなんやというイメージというのは実は大きく現実とはずれてるというところなんですね。
なるほど。澤田さん、私もね、その子ども食堂っていう存在を多分知ったのテレビで何かの番組で見たんですけれども、あんまりちょっとテレビで見ててもよく分かんなかったんですよ。なんかこう行ったらご飯食べさせてくれるところ、なんかそんな感じのイメージだけしかなかったんですけれども、これはあれですか、うちでもそれをやりたいわって手を挙げた方々が自身でなんか やられるんですか、団体といいますか。
そうですね、いろんな主体者がいらっしゃるんですけども、例えば地域の自治会の方がやってられる場合もありますし、企業がされてる場合もありますし、あとまた教会がされてるチャーチの教会ですね、それがされてる場合もある、また任意団体でみんなで仲良しグループで集まってやられてる場合もあると、いろんな主体者があります。で、子どもの食堂ってそもそも何なのかというと、子どもが無料もしくは定額で食べられ食事をできる場所というふうに言われてまして、
なんか子ども食堂って名前つくぐらいですからね。
ただなんですけども、子ども専用食堂ではないというのは多くのところなんですね。
それ知らなかったんです、名前だけにちょっとさっき釣られちゃったところがあります。
で、そういったこともあって、子ども食堂という名前つけなくて地域の名前つけた食堂というかいうのも最近いろいろと出てきてまして、ですから桜であるとか もみじであるとか太陽であるとか、いろんな名前ついてたりするんですね。また地域の名前がついてたりする団体もありますし、そういった感じでいろんな幅広く本当に行けば美味しく食べし楽しい時間を過ごせる場所ということでやってられるところはほとんどなんですね。
じゃあもう本当におっしゃるようにお子様がいらっしゃるとかいらっしゃらないとか関係なく、独居老人の方とおっしゃってましたけれども、もう年齢層も何も関係なく誰でも行っていいところっていうニュアンスでいいんですかね。
そうですね、団体によって若干違ってくるんですけども、子どもだけっていうところもあります。確かにあるんですけども、多くのところは誰が来てもいいよという形でされているところの方が多いですね。
なるほど。特にそこは制限がないということなんですね。実際だからそのお越しになる方は、食事をいただけるということももちろんですけれども、やはりこの、コミュニケーションを取れる場というか人と触れ合える場っていうニュアンスでお越しの方が多くいらっしゃるんですよね。
京都は児童盆というのが活発にされて年に1回ありますけども、あれが、毎月あるか毎週やってるみたいなイメージと思っていただいたら
すごい嬉しいですけど、
そこでいろんな大人とお兄ちゃんお姉ちゃんとかで一緒に遊んだりご飯食べたりできるという場というのはすごいウキウキする場じゃないかなって思います、
毎週児童盆ってすごい嬉しいんですけど ね、子供心に景
品が出るわけではないんですけど、
いろんな人が集まってくるっていうので、そうですね、実際にそういったところに足を運んでいらっしゃる方の、でもそうか、食事だけじゃなくって今おっしゃるようになんか遊んだりもできるんですか。
文化活動されているところもあります。例えばオーケストラというか楽団呼んでですね、子どもたちがよく聞くような音楽をアニメ音楽やってみたりですね、とかけん玉やったり紙飛行機作ったりですね、ボードゲームやったり、カードゲームやったりいろんな遊びをしてたりとか、また勉強を教えてくれてる面倒を見てくるお兄ちゃんお姉ちゃんがいるという場所もありますね。
すごいです、至れり尽くせりです ね、
子ども食堂は子どもの居場所の中の一つと言われてまして、居場所の中には食べるとか学ぶとか遊ぶとか、くつろぐとかこれぐらい入ってると思うんですけども、そのうちの食べるとくつろぐというのがまず その人の子ども食堂の中の一つかなというふうに思いますね。必ず要素としてあるかなと思います。
なるほど、そう思うと非常にあの奥が深いと言いますか、一遍入ってみたらすごくこう幅の広い活動されているっていうイメージとちょっと変わってきます ね、 すね、はい。まあ、あくまで地域コミュニティの場であると、で、はい、まあ、子どもさんっていうのは中心にしてじゃないですけれども、ね、いや私は今日それを本当に初めてお伺いできてよかったです。はい、まあ、そんなことでセカンドハーベスト京都さんの活動、まあ、フードバンクを発端に子ども食堂の活動のお話を伺いましたけれども、今後のご予定ですね、あのフードバンク活動のまたご予定とか、あのリスナーの皆さんにお伝えいただくことをお願いしたいと思います。
10月7日にですね、はい、あの京都生協さん のご協力でコープパリティさんというあの西京極の花屋町通りに面しているところにあるんですけども、はい、そちらの方であのフードドライブということであの食品を集めるあの箱を設けます、回収箱を設けますんで、はい、そちらの方にあのご家庭にある食品でこれはもう食べへんかなと、けどまあ賞味期限までは時間あるけど、うんうん、あのこれは寄付してもいいかなと、うん、とかあのこの間までそうですね、あのお中元の季節がこの前過ぎましたんでお中元パックたくさんもらったけど、はい、これはちょっと使い切れへんなとかいうものをぜひぜひあのお持ちいただいてですね、あのご寄付いただければなと思います。あのお時間お店9時半から9時夜の9時までやってますんで、
そんなに長いこともうずっと、
はい、ずっとあの箱は置いてありますんで、その中に入れていただければということでご協力いただければありがたいです、はい。
これは先ほどお伺いしましたあのコープさんの協力のもととおっしゃってた活動の一環ですね。ひとまずはこの10月7日その錦王国のコープパリティでということなんですけれども、はい、これがまたこの先いろんなところに広がっていく予定。
そうですね、まずこのお店で3ヶ月先まで予定がありまして、はい、でその後、まあ、これがうまくいけばあの全店舗に広げていこうかということでご提案もあのいただけるような感じですね、はい。
じゃあ今のところ決まっているのはこの10月7日とあとまた月1ぐらいのペース
で、コープの日という日があるんですけども、そのコープの日の土曜日、
はい、
なんてあの次からは確か第1土曜やったと思うんですけども、
はい、
第1土曜にあの11月と12月は第1土曜で予定してます、
はい。もう日が決まっておりますのでね、はい、やはりあの食品ロスの問題も含めましてね、あのいろんな思いが生まれてきますけれども、ぜひあのそういったものをお持ちでいらっしゃる方はね、足を運んでいただきたいと思います。澤田さん、どうでしょう、今日いろいろお話をお伺いしましたけれども、団体としての今後の展望といいますかですね、あの思われていることってございますか。
はい、私たちが京都府であの集められている、京都府は大体15万トンぐらいあのフードロスが出ているというふうに言われてまして、まあ、そのうち あの扱っている量はまだ 0.01% にも満たない量なんですね。で、まあ、あの我々がそのこの便利な消費生活を営んでいる間は必ずそのフードロスというのが出てしまいま
す、ね。
こういう生活の仕組みを変えられないんであれば、その変えられない間はあのぜひあの余った食品は有効活動という形でフードバンクの方にお回しいただければなというのは切なる願いでございますね、
はい。あのまあ、フードドライブということですね、近くに足を運べる場所がもっと増えるのももちろんのことなんですけれども、もし今そういった場所があの近くにないかもっていう時でも、あのそちらの方にお届けすることができる、ね、ということですね、は
い。まあ、ホームページの方見ていただきたいんですけども、ヤマト運輸さんであればいつ随時いつでも受け取ってますんで、ヤマト運輸さんを通してあの送っていただければありがたいです、はい。
そうですね、あの近くでなければ、ヤマト運輸さん経由であればお送りいただくことはできますのでね、
はいはい。一点ところでご注意、賞味期限が1ヶ月以上あるものでお願いしたいということでお願いいたします、
は
い。
賞味期限が1ヶ月以上、
はい、
はい。で、まあ、あのおっしゃってましたように、まあ、米レトルト缶詰お菓子等々ということでございましたよね、はい、はい。まあ、皆さんも何かできることをということでね、少しでも多く参画いただければと思います。どうしましょう、近藤さんにもお話を伺ってみようかしら。
はい、そうですね、あのどこのお宅の冷蔵庫とかキッチンの中引き出し開けても、うん、必ず一つ二つはそういった、あ、最近そういえばこれ食べてない、まだ残ってるなっていうようなものがあると思うんですよね。
ありますね。
この機会にぜひリスナーの皆さんにはもう一度、棚卸しではないですけども、
そうですよね、
見ていただきたいなと思いますね、
はい。まあ、はい、お家の断捨離じゃないですけれどもね、そういった活動の一環になるかもしれませんよね。
そうですね、
はい。まあ、そういったことを私も今後考えていかなくちゃなってすごく思いました。澤田さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は、働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。 勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、ローキンは地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿ローキン NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンもローキンで、詳しくは近畿ローキンのホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。